夢ドリーム
夢
夢
ドリーム。
世田谷ドリームプロジェクト。ドリーム、夢を追う人、夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクト。こんにちは、細田彩です。さて今週のゲストは、番組で募集しています夢応募にメッセージをくださった小林めぐみさんをお迎えします。いただいたメッセージご紹介します。三軒茶屋でポーセラーツ教室 M フルールを開いています。小林めぐみと申します。たくさんの人にポーセラーツの素晴らしさ、アートの楽しさを伝えたいですといただきました。今日は小林めぐみさんをお迎えします。どうぞお楽しみに。世田谷ドリームプロジェクト。この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りします。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
夢夢夢って叶うのかな、世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト。今週のゲストは、夢応募にメッセージをくださった小林めぐみさんです。小林さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではご挨拶兼ねて自己紹介お願いします。はい、
三軒茶屋でポーセラーツ教室を開いております小林めぐみです。本日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。で、夢応募もいただいて本当にありがとうございます。
はい、
で今回夢応募には、たくさんの方にポーセラーツの素晴らしさ、アートの楽しさを伝えたいですというふうにもね、メッセージをいただいたんですよね。
はい、
はい、今日はたっぷりと伺っていきたいなと思います。さあ、改めて夢応募くださったきっかけとかはどんなところだったんですか？
ですね、三軒茶屋のキャロットタワーの上でちょっとイベントがあったんですけども、そのワークショップイベント、女性起業家さんのイベントだったんですが、そこでちょっと詳細が書いてある紙をいただいて、夫にちょっと出てみたらっていう
ふうに、お優しいご主人様、
言われて、はい、あ、本当だ、応募してみようかなっていうことで、はい、
ね、夢っていうところでもこう、ね、はい、ピンと来ていただいてっていうところ、ご出演いただきありがとうございます。さあ、その小林さん、三軒茶屋でポーセラーツ教室 M フルールを開いてらっしゃるということなんですが、ポーセラーツというとどんなものなのか、まず教えていただけますか？
はい、ポーセリン、磁器ですね。ポーセリンとアート、芸術を組み合わせた言葉になります。はい、ポーセラーツは磁器、白磁とか白い食器に転写紙っていうシールのようなものをお水につけて貼っていくんですけど、もうお子様でもできるような簡単なアートになります。
本当、はい、なんかね、私のイメージだと白い器に高貴な感じ、エレガントな感じで、お花が彩られている、はい、素敵なアートだなっていうふうにも思ってたりするんですが、お子さんだったりとかも体験できるんですか？は
い、そうですね、動物の柄だったり、はい、いろんな、もう何ですかね、お魚とかいろんな柄があるので、もうシール感覚で貼っていただく。はい、
絵でもシールでも、ね、はい、挑戦ができるんですね。
そうですね。
びっくり。そんなポーセルアーツ、ポーセリンアートっていう言葉も聞くんですが、またちょっと違うものなんですか？
は
い、
どちらも転写紙を貼ったり絵の具で絵付けをしたりしますが、ポーセルアーツが誕生する前からポーセリンアートっていうのは存在していて、で転写紙よりもやっぱり絵の具を使ったイメージをする方が多いかなというふうに思います、
うん、ね、私本当ね絵を描くの苦手なのでね、はい、ポーセリンアート、ポーセラーツって憧れるものとして印象があったので、はい、どんな作品があるのかなって楽しみに、はい、エムフルール様のインスタ拝見したら、とってもポップだったり可愛らしい作品が多いんですね。
そうですね、もう私の教室では結構カジュアルなものも作品も多くて、海テイストだったりいろんなものがあります、
うん、へー、実際に作品とかも見せていただけたりしますか？
あ、はい、ぜひ、
はい、
お願いします。今日は、お名前入りのカップを作ってきました。
なんとね、すごいあやっていう風に刻印というか印字されているミモザですか？
ミモザです。
いや可愛らしい、ね、黄色と緑がこう、ね、はい、ミモザの可愛らしさが生えている、いろいろなこう、ね、小さなミモザだったりとか、こう元気よく生命力があふれるような可愛らしい、ね、うん、はい、エネルギッシュさも伝わりますし、この縁というか中のところに、はい、ミモザのお花とともに AYA と入ってて、はい、そしてこのなんていう持ち手のところにも、はい、こう絵じゃないんですね、シールなんですね。
そうなんです
いやもうこれが食器に並んでいると思わず手に取りたくなるような可愛らしいコップですね、
はい、もう雰囲気がぴったりだなと思って、
いや可愛らしいじゃないですか
チョイスしました。
作ってくださったんですか？
はい、そうです。
宝物になりますね。
ありがとうございます
可愛い、嬉しいです。でもこういった可愛らしい作品から、そしてタイムリーなアイテムだったりっていうところでもありますよね、
は
い、
そうですね、時期的にはカブトですね、これからカブトが時期的に来るんですけども、お雛様だったりカブトだったりもう季節のものも陶器で作られているので、ご自分で教室で作ったりすることも可能ですし、オーダーメイドで全国からもご注文をいただいております。
今ねパンフレットチラシを、ね、はい、見せていただいて、兜のイメージがまたガラッと変わる、
はい、
この可愛らしい柄があって、シルバーだったり金だったり、ね、はい、黒だったりってさまざまな兜もあったり、はい、またこの手形のお皿も可愛いですね。
そうですね、もうその時期にしか取れない手形ですよね、
うん、この時期はまさに100 days もう本当にね、はい、赤ちゃんの手形を残されてお名前とともにこう宝物になる作品ですね。
そうですね、もう、ね、飾っていただくもよし、それで食べていただいてもいいんですけど、うんうん、ね、毎年作られる方もお客様でいらっしゃいます。
はい、ね、なんか私の時代だと色紙だったりとかに手形を載せていたんですが、はい、なかなかこうしまい切ってしまったりとかしちゃうので、はい、こういった手形のプレートだったりすると飾っておきたくなるアイテムですね。反響とかはいかがですか？
そうですね、手形を家で紙にやるときに失敗しちゃうとかよくお客様で伺うんですけど、私の教室でするときはもう何度でも失敗しても拭き取ることができるので、絵の具をなのでもう失敗なく赤ちゃんとタイミングを合わせて綺麗に作ることができます
ね。え、本当お母様にとってご家族にとっての作品にもなりますし、こうお子さんが成長して、はい、ね、プレゼントできるようなアイテムにもなるので、
そうですね、
はい、もうあったかい作品がずらっと並ぶというところで、改めて後半ではエムフルールさんどんなサロンなのかなども聞いていきたいなと思っております。さあそれでは今回小林さんに選んでいただいた曲教えてください。
はい、桜ケツメイシさんの桜、
ね、春にぴったりな曲でもありますよね。やっぱ思い出の曲でもあります
か？はい、そうですね、もう学生時代が蘇ってくるような感じです、
うん、それではお聴きください。ケツメイシで桜。 世田谷ドリームプロジェクト、今週は三軒茶屋にありますポーセラーツサロン M フルール代表小林めぐみさんをお迎えしています。小林さん、改めてよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、小林さん、 M フルール場所とあったりとか、どんなサロンなのかというのも教えてください。
はい、三軒茶屋でやっております。ホームサロンになります。少人数制のアットホームなサロンになっております。
あのサロンを立ち上げられてどうですか？はい、
そうですね、あの小さいお子様から赤ちゃんからもうご年配の方まで幅広い年齢層の方に来ていただいてるんですけども、もうとにかくお話しするのも楽しく、私が楽しませていただいてるんじゃないかって思う時もあります。
そうですよね、作りながらやっぱりこうコミュニケーション取られたりとか、人柄とかも伝わってきますもんね。は
い、そうですね、もうなんかびっくりするぐらい皆さんいい方ばかりで、うん、いい人が集まってくるのかなってくらいもう支えられております。
はい、もうずっと世田谷にあのこのサロン立ち上げられてずっとやってらっしゃるんですか？
はい、最初は溝の口でやってました。はい、
で世田谷に移られてということで、はい、ね、交流の場にもなっているという M フルールさんなんですけれども、はい、ね、ワークショップまたレッスンなどもあるんですもんね。
あ、はい、そうです。大々的にお子さんを夏休みとかの長期休みに集めてワークショップをしたりもします。
お子さん向けにですか？
あ、そうです。
あ、いいですね、夏休みね。はい、いろんな体験させたいんだけど何があるんだろうって言った時に、
はい、
こうポーセラーツできると、
はいはい、
宝物にもなりますし、
はい、
ね、宿題として提出もできるかもしれない。
そうなんです、夏休みの宿題で皆さん出されていて、うん、はい、うん、今時だなってお母さんとか言ってました。
じゃあもう結構発想を覆すというか可愛らしい作品になったりしますか？
は
い、
あ、そうですね、もう本当子によっていろんな作品ができるので、もう見ていて子どもの作品ってすごく楽しい出来上がりになってますね。
うん、ね、お子さんでも作れるということですけど、はい、作る工程ってどういうふうに作るんですか？
はい、はい、ですね、作る工程なんですが、まずシールのようなシートをもう好きに選んでいただいて、でお水の中にシールを入れてもらうんですね。はい、でそのシールが 2,30 秒経つとフィルムが剥がれてくるので、それをもう好きな陶器の好きなところに貼っていただいて、で、まあ、自宅の窯で焼いて後日お渡しっていう形になります。
ご自宅に窯があるんですね。は
い、そうなんです。
そっか、ちゃんとこう焼き上げてっていうところにもなるんですもんね。はいはい、いやー、こうシール今ね手元にもミモザの可愛らしいカップで見せていただいているんですけれども、はい、これがシールなのと思うぐらい繊細なタッチですよね。
そうですね、もう焼き上げちゃうとレンジとか食洗機とかに入れても OK で全く剥がれなくなります。
あ、そうなんだ。端っこからかけるとかもなく、
はい、
もう長く締めるものでもあるんですね。はい、シールだったりするとこうバランスとかも調整しやすそうですもんね。
そうですね、お水がついてる間は動かしたりできるので、失敗を恐れずに作ることができます。
そっか、
はい、
初心者の私でもできそう。
全然できます。
そうなんです、はい、なんか絵で描くのかなって、もちろん絵もあるかと思うんですが、はい、といったイメージがあったので第一歩、はい、挑戦しやすそうですよね。
そうですね。
でもレッスンとかだとどんなレッスン、はい、作品のレッスンがあったりするんですか？
あ、はい、体験レッスンではカップやお皿を作っていただいたり、うん、でフリーレッスンではもうご自分の作りたいものを、それこそ兜とかですね、ひな様などこれを作りたいですっていうのをフリーレッスンで受けたまわっております。またなんか本格的に先生になりたいとか資格が取りたいっていう方はインストラクターコースというのを、はい、受けていただいてます。
でレッスンを参加された方、どんな時間だったとかどんな思い出になったとかともお話ありました？
そうですね、なんか癒されたとか、あとこんなに集中したことってない、子供が生まれてからこんな自分に集中する時間がなかったとかで、結構整ったとかストレス発散になりましたって言葉を最近よく 伺います。
はい、確かになかなかね日常の生活に追われると慈愛に取れるね時間取れないので、はい、こう集中してレッスン受けよう、そしてこう無我夢中になれる時間っていうのは大切にしたくなりますもんね、
はい、そうですね。
あ、体験してみたくなりました。改めて、はい、M フルールさんどういった、発信をされているかも教えてください。
はい、ですね、インスタグラムの方で、うん、M フルールドットサロンと検索していただくと、うん、ワークショップなどいろんなイベントの詳細が出てきますので、よかったらご覧いただければと思います、
うん、でインスタグラムにもとっても可愛らしい作品がの、ね、載っておりますので、ぜひ、ね、チェックしていただけたらと思っております。ラジオのご出演どうでした？
緊張しました
そんなところ垣間見せずというか可愛らしくね、お話しくださって、また来週もお付き合いいただければと思いますので、はい、小林さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今日のゲストは小林めぐみさんでした。小林さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ここからは番組のレギュラーコーナー、ちょっとり道瀬田町散歩、リポーターの塚田正代さんが世田谷の町の魅力を現地から伝えてくれます。共同でオープンしたばかりの食通におすすめのお店のようです。さあ呼んでみましょう。正代さん。
はい、世田谷の町のことならお任せください。瀬田町散歩リポーターの塚田正代です。今週は小田急線共同駅から徒歩 2,3 分のところにありますもちもんじゃ5泊をご紹介します。お話は店長の渋谷智則さんに伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあもちもんじゃ、私初めて聞きましたが珍しいですよね。
そうですね、珍しいと思われます。
うん、こちらどんなお店か改めてご紹介ください。
はい、江戸時代の日本食のルーツ五泊に習って淡白でヘルシーな素材、大根を使うことにより低温抽出だしや素材をより一層引き立てる繊細で新しい和食もんじゃとなります。
五泊、江戸時代から五泊って何ですか？
五泊って5つの白いものってものことなんですけども、白米だったりお豆腐、大根、鯛、白身魚、こういったものを、5つ合わせて五泊と呼んでます。
というとそこからお店の名前が。
そうです、はい、
うん、でもまたその五泊を使ってもんじゃにしちゃおうってどこから考えついたんでしょうね。
そうですね、その五泊っていうところの中に、大根っていうものがありまして、で、通常もんじゃっていうのはキャベツがベースになってるんですけども、その大根を使ってみたらどうなるかっていうところから今回このインスピレーションを受けてこのもんじゃが生まれたっていうところになりますね。
ぜひ渋谷さんから推しですね、いろいろと具体的に教えてください。
はい、当店の看板商品であり一番の人気商品である、五泊もちもんじゃ、これがお餅、お豆腐、大根、鯛、しらす等の食材、あとはまただしを使用することで繊細かつ奥行きがあり、おこげを最大限に楽しめる商品となっていること、また、もんじゃの概念を覆す盛り付けと3種のトッピング、これが彩りと見た目でインパクトがある内容に仕上げております。
では早速そのおすすめご用意いただけますか？
はい、
これもう見た目これだけ出されたらもんじゃに見えないですよね。
間違いなく見えないですね
お作りですかって。
そうですね、なんか見た目が通常のもんじゃとやっぱり大きく違うの、この大根のつまを使ってるっていうところが大きく違うんで、はい、
これ上に乗ってるお刺身は、
これはタイです。
そしたらもう本当にタイのお作りですって持ってこられたらはーって召し上がっちゃいそうですよ。
見た目がちょっとそういうのもありますけどね
これがもんじゃになる。
そうです、これがもんじゃになります。
はい、ではお願いします。はい、いい音ですね。ここからの工程は通常のもんじゃと同じ感じですか？
そうですね、基本的には工程としてはそんなに変わらないと思います。具材をよく刻んでいただいて土手を作ってお出汁入れて混ぜるっていう感じですね。
この上に乗ってるカラフルな丸いお麩みたいなの何ですか？
これはオイリーっていうお菓子でございます。
お菓子？
はい、でこちらが熱が加わるとこう甘くなる性質があって、 で、あの一緒に食べていただくとまたちょっと面白い感じになりますね。
うん、やはりね、あの見た目にあの、ま、色も白くって、あの普通のねもんじゃとはやっぱり違うのかなって感じるんですけれども、このあれヘラって言うんでしたっけ、はい、ヘラを使ってこう取る食べ方は同じ、
全く一緒です。
はい、はい、では早速いただきます。うん、これはあれだ、やっぱりヘルシーさ感じますよ。味もぐっと旨味が引き締まってて食べやすい。
ありがとうございます。はい、う
ん、でもやはりそのお餅を使うってパッと聞くとボリューミーかなって勘違いする場合もあると思うんですが。
そうですね、まあ、お餅に関してはあえてあの細かく刻んであります。あのお出汁と一緒に絡みやすくなるようにしてるので、まあ、そこまでその今おっしゃったようにこうダイレクトにお腹にたまるっていう形ではないと思うんですけども、ヘルシーで、はい、あの召し上がりいただけるかなと思います。
ではぜひラジオをお聞きの皆さんにメッセージお願いします。
はい、現在近隣地元住民の方には多数ご来店いただき満足度が感じられるコメントをいただいております。でこの味をぜひ多くの方にも味わっていただきたく、ご来店を心からお待ちしております。
はい、ということで今週は経堂にありますもちもんじゃ五博をご紹介しました。お話は店長の渋谷智則さんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
もちもんじゃ、キャベツではなく大根のつまなんですね。江戸時代からの食の知恵もあってヘラの音のリズミカルさにびっくりしました。もんじゃも大好きなので食べたいです。渋谷さん、ありがとうございました。ちょっと寄り道、瀬田町散歩、リポーターの塚田正代さんでした。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心にこれまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
君の夢を教えて、世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト、お別れの時間です。皆さんも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか。フェイスネットワークプレゼンツ世田谷ドリームプロジェクトがあなたの夢を募集します。自分のお店を持ちたい、ワンマンライブをやりたい、有名になりたいなどなど、あなたの夢を聞かせてください。番組内でご紹介させていただいた方にはクオカード1000円分をプレゼント。さらにレポーターが伺って取材出演、または番組へのゲスト出演が実現するかもしれません。あなたの夢とその思い、そして住所、氏名、ラジオネーム、年齢、連絡先を明記してメールでご応募ください。宛先は世田谷ドリームプロジェクトの頭文字を取った sdpj@ 英語で信頼という意味の facenetwork.jp sdpj@facenetwork.jp まで。件名に必ず世田谷ドリームプロジェクト夢応募と書いてお送りください。また番組出演や街レポート取材希望の有無も書き添えてくださいね。詳しくはフェイスネットワークホームページ、または番組公式 SNS をご覧ください。また最後に、番組を聞き逃した方は直近の放送でしたら FM 世田谷のホームページからポッドキャストでも聞くことができますよ。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りしました。
つぼみを照らす、おはようを告げる。